5、アジアに広まった怪異小説。キーワード、本案、ボタン灯籠、幽霊、妖怪、中国、ベトナム。中国明代には白話、口語で書かれた様々な小説が流行し、中国を越えて広くアジアの国々に伝わりました。その中の一つに戦闘神話という短編小説集があります。14世紀に出たこの短編集は当時の中国で人気を呼び、その後続編や模倣作なども生まれました。また日本や朝鮮、さらにベトナムにも伝わり、これらの国々の文学に影響を与えました。戦闘神話とはどのような小説なのでしょうか。また日本や朝鮮、そしてベトナムに伝わって文学にどのような影響を与えたのでしょうか。戦闘神話は20編の奇怪な物語を収めた短編集ですが、内容は幽霊妖怪の話に限らず、男性と亡霊女性の不可思議な情愛、深海の話など様々です。作者は現代から明代にかけて生きた九遊、1341から1427という人物で、この作品は明代の1378年に世に出ました。日本では江戸時代に浅井良医、1612から1691の短編集おとぎぼうこ、1666年の中に17編が翻案されています。実は戦闘神話の舶来は江戸時代以前のことで、キーイゾー短集という作品中にすでに3編が翻訳されています。戦闘神話以外にもおとぎぼうこには中国のさまざまな短編集から選んだ物語の翻案小説が載せてあります。またこの作品は上田明成、1734から1809の雨月物語などにその影響が見られます。朝鮮ではキムシスプ、1435から93の金剛神話が翻案作品として知られています。これは漢文による短編集で12話あったとされていますが、現存するのは5話だけです。この作品は日本にも伝わり、江戸の文学に影響を与えました。ベトナムでは原書、グエンズーの電気満録という翻案短編集が出ました。20編からなるこの作品も漢文で書かれています。作者原書については生没年が不明で、15世紀末から16世紀初めに生きたことくらいしか知られていません。この作品が生まれた時期も16世紀という大まかなことしか分かっていません。この短編集のいくつかの話はベトナム昔話として今日も読まれています。次に戦闘神話の中から日本で特に歓迎されたボタン陶器を取り上げ、作品を眺めてみます。この怪異物語のごく大まかな筋は以下のようになります。妻に先立たれた共生は現象、正月15日の灯籠祭りの夜更けにボタン灯籠を手にした侍女に従う一人の美人を見初める。その女性は書記官の娘霊慶であり、侍女は金蓮であった。共生と仲睦まじくなった霊慶は舞を共生を訪ねる。怪異に気づいた隣の老人の忠告で、共生は霊慶の身元を調べる。彼は最古のほとりの寺を訪ねると、そこには霊慶の棺と脇に侍女金蓮の姿をした名器が置かれていた。共生は霊慶が亡霊であることを知り恐ろしくなり、家に御符を張り寺にも近づかないで日を送る。 しばらく経たある日、友人を訪ねた帰り、酒に酔った強生がつい寺に足を運ぶと霊慶が現れる。強生は霊慶の棺桶に引き入れられ絶命する。妖魔になった三人は人々に悪事を働く。人々の依頼を受けた同士が三人を捕らえ裁きにかけ連行する。だいぶ省略しましたが、このような物語です。この話は日本のおとぎぼうこではボタン道楼、ベトナムの電気満録では木綿樹伝として翻案されています。そして翻案ではそれぞれの国の風俗習慣に合うように内容の改変がなされています。その1、2の例を挙げれば、原作の出だしの原生の灯籠祭りはボタン道楼では7月15日の少量祭り裏盆となっています。この日は死者の霊が戻る日とされています。また同志が妖魔となった3人を裁く結末の箇所はボタン道楼では省略されています。ベトナムでは灯籠を灯す風俗習慣がなく、灯籠は人々には馴染みがありません。そこで木綿樹伝として翻案されました。木綿樹とはベトナムでは馴染みの樹木で、木綿の花のような白い花をつける大木です。またこの樹木は霊が宿る神聖な木とされ、多くは寺院に植えられています。木綿樹伝では二人の妖魔が住み着いた木綿樹が同志の呪術で根こそぎに倒され、二人はメイドに連行されます。その他、青年が未婚で商人であること、女性は家が落ちぶれたために夫から離縁されたことなど、さまざまな改変が見られます。朝鮮の金剛神話現存五編中にはこの話は出てきません。その一方、五編中の二編がおとぎぼうこの中に翻案されています。日本ではボタン道楼は後に落語家三遊亭圓朝1839から1920の怪談ボタン道楼を生み、大きな人気を博します。今日でもこの怪談話は寄席で語られています。戦闘神話には他に、若者と酒屋の娘が同じ夢の中でちぎる伊藤奇遇記や、青年が妖艶に捕らえられ洞窟に幽閉された三人の娘を救い結婚する神妖同期など、興味深い様々な怪異物語が収められています。アジアの他の国々と同様、戦闘神話は明代の様々な作品とともに江戸時代の文学に大きな影響を与え、翻案を生み、さらに新たな創作を生みました。署名をもじった戦闘神話なども生まれました。川口健一。